8ページ、9ページ。文化の振興について。豊島美智議員、八原中3年。質問。私は、つくば未来市をより良くするために、文化の振興が必要だと考えました。その理由は、大きく分けると2つあります。まず1つは、市で昔から続いている伝統文化を県外にも広めていくことで、文化の振興につながるのではないかと考えたからです。例として、無形文化財とされている西丸山四十林は代々受け継がれていて素晴らしく感じました。しかし、これらの行事はあまり知られていないように感じます。その素晴らしさを市内だけでとどめず、県外にも広めることで、より多くの人に、西丸山四十林のような文化を知ってもらえるいい機会になると考えました。二つ目の理由としては、伝統文化を学校の授業に取り入れることで、文化に対しての考え方が変わるのではないかと思ったからです。私も実際に西丸山四十林を体験したことで、興味を持つようになりました。授業として取り入れることにより、一人一人の大事な経験として残っていくと思います。そして、このような経験ができない今だからこそ、子どもたちにとって必要だと思いました。市長答弁。文化の振興の役割は、心豊かな活力ある社会を築くためには、極めて重要であり、西丸山知事林をはじめ、地域に根ざした文化財は、郷土を愛する心を育んでくれると考えています。そして、文化財は、郷土の歴史を知る上で重要な資料であり、生涯学習の活性化を含め、郷土理解のための学習教材であります。また、見方を変えれば、市を PR するための重要な観光資源にもなります。先人たちが育んできた伝統と文化を次の世代へ継承することは、文化財行政にとって大変重要であり、文化財への理解と保護を目的として、より一層内容を充実させ、積極的に広報活動に取り組んでまいります。次に、時代の移り変わりにより、文化財や伝統文化に対する興味、関心が薄れてきていることや、伝統を受け継ぐ地域の子どもたちが少なくなってきていることから、伝統文化を次世代に継承することは、並々ならぬ努力が必要となってきます。特に将来のつくば未来市を担う子どもたちに対しては、地域の行事への参加による直接体験だけでなく、学校教育における授業での取り組みはとても大切です。そうしたことから、市内各校でも授業の中で地域の方にゲストティーチャーとして来ていただき、伝統行事を継承する学習を積極的に実践しているところです。これからも学校教育を通した伝統文化の振興と将来を担う子どもたちが、この地域ならではの貴重な体験を積んでいけるよう取り組んでまいります。教育長答弁。西丸山知事林のように、地域に根ざした文化財を守り、次の世代を担っていく皆さんへ伝えていくことが、我々の責任であると考えています。ただし、継承していくことは、一朝一夕にはいかず、後継者不足など、様々な課題もあります。そのためにも、地域や市民の皆様の文化財への理解や興味を持ってもらうことが重要であると考えています。そうしたことから、ホームページの掲載、文化財マップの作成、講座、遺跡一般説明会などを開催し、引き続き広報活動を実施していきたいと考えています。次に、文部科学省から出される学習指導要領でも、伝統や 文化に関する教育の充実が象徴されています。当時の学校教育でも、授業の中で市の伝統文化を継承できるような取り組みを、総合的な学習の時間や学校行事を中核に取り組んでいます。例えば、山田中学校区では、西丸山霧林だけでなく、福岡太鼓、福岡盆踊りという伝統行事があり、福岡小学校では、これらの体験活動を授業の中で取り組んでいます。こうして授業は、子どもたちへの伝統文化の継承と、地域文化の振興につながるだけでなく、普段接する機会が少ない地域の方との交流もできる大切な経験にもなっています。工業の発展について、渡辺大輝議員、小川中3年。質問。私の家は農家で、稲作を中心に行っています。筑波村へ市には、森林や畑が多くあり、私の家の近くを含めて、野菜などの直売所も多くあります。また、市のホームページでも、農業に対する様々な制度について知ることができ、農業が盛んであるということが感じられます。農業など第一次産業は発展に力を入れていることがよくわかりましたが、工業などの第二次産業の発展についてはよくわかりません。農業の町というイメージが強いのですが、市内に工場などの工場関連の仕事が増えれば、自宅に近い範囲で働けるようになり、便利になります。例えば、食品加工の工場を設けて、近くの農地で栽培した農産物を利用して、加工品を生産するなど、できるといいと思います。市では、工業など第二次産業を発展させるという点について、何か制度や計画がありますか？市長答弁。当市は昔から八原三万石と呼ばれ、関東でも民衆の米どころとして古くから農業を中心とした町として発展してきました。当市の土地利用状況を見ると、総面積約79平方キロメートルのうち、農地面積が約42平方キロメートルと、総面積の約 53% を占め、農地が多いことから農業の町というイメージがあるのは当然のことと思います。しかしながら、工場が多く立地する工業専用地域でもある福岡地区をはじめ、その他市内各地に多数の企業が進出しており、多くの市民が働いています。市では市民が住んでよかった、住み続けたいと思う町づくりを進めるためには、市内に市民の働く場をもっと多く確保することが重要であると考え、企業が進出しやすくなるような制度を設けています。具体的には、市内に新たに立地した企業に対し、3年間土地や建物などに税金をかけない制度や、この制度を利用した企業が、市内に住所を有する方を雇った場合に、補助金を支給する制度を設けています。今後は、都心から 40km という近い位置にある本市の地理的優位性、そして TX や常磐自動車道が通っており、また、圏央道も2015年度に開通予定となっていることから、交通の利便性を生かして、工場の誘致を図るなど、福岡地区やワークステーション江戸周辺地区の開発を推進してまいりたいと考えています。しかし、その一方、市の発展のためには、工業など第二次産業だけでなく、農業など第一次産業の発展も大切であると考えています。皆さんは、第一次産業に関連して、6次産業、という言葉をテレビや新聞で見聞きすることはないでしょうか。 これは第一次産業の1、第二次産業の2、第三次産業の3を足し合わせて、6次産業という着想から生まれた言葉で、生産者が生産から加工、流通、販売まで総合的、一体的に進めて、生産コストを削減するとともに、新たな付加価値を生み出し、生産者の所得の確保などを図るものです。独自産業が根付けば、渡辺議員がおっしゃるように、食品加工場の設置など、市民の働く場を生み出すことにもつながっていくものと期待しています。道路の整備について、坂本重俊議員、小木目中3年。質問。小木目地区の筒戸では、人一人がギリギリ通れるくらいの幅の歩道があります。場所は TX 車両基地から小木目駅に向かう市道で、高速道路のトンネルをくぐったところから100メートルくらい先までの区間です。多くの生徒の通学路になっている上に、比較的交通量も多いため、とても危険です。また、この道路は自転車の走れる幅も狭く、自転車側としても、自動車側としても、とても怖い状況です。筒戸に住んでいる友人からも、自転車、歩行に関わらず、ヒヤッとした、などの声をよく耳にします。近年、車両が歩道に突っ込み、歩行者が大怪我、または死亡したというニュースをよく目にします。安全とも思われる歩道でも、このような事故が起きるのです。よって、筒戸のような歩道で事故が多発するのは当たり前だと思うのです。このような歩道の幅や自転車の走れる幅が狭い、道路の中央線が薄いなど、交通上危険な場所に対して、車がスピードを出しにくいような対応や、自転車と歩行者が接触しないような工夫、高齢者や小さな子供なども安心して歩けるような歩道の整備をしていただけないでしょうか。市長答弁。自動車が通学路の児童・生徒の列に突っ込み、歩行者が被害に遭われる痛ましい事故が全国各地で発生しています。昨年4月に起きた京都府亀岡市での事故は、登校中の児童と引率の保護者が軽自動車にはねられ、3人が死亡、7人の方が怪我を負っています。この事故を受け、亀岡市では、通学路の変更や、歩行者が通行する部分をペイントし、歩行エリアを明確にする対策や、事故現場の道路の制限速度を30キロに引き下げるなどの対策を講じたと聞いています。私は平成22年5月の市長就任以来、常々、歩道のない道路は道路でない、と申し上げています。まさにこのような痛ましい事故が起きないよう、当市の将来を担う子どもたちが悲しい事故に巻き込まれないためにも、安全な歩道の整備が必要不可欠であると考えています。そのため、平成24年度からは、歩道のない道路は道路でない事業を立ち上げ、市が管理する道路を再確認し、歩行者に配慮した安全で安心な道づくりの指針となるような歩道整備計画書の策定に取り掛かっており、先ほどお話ししました亀岡市が行ったような対策なども、すでにこの計画書に取り入れています。歩道整備計画書は、今年度各小中学校の先生や保護者の方々、地区代表の方々に素案を提示し、地域の皆様のご意見をいただくとともに、歩道整備の計画づくりに参加していただこうと考えています。坂本議員のご質問の、筒戸の高速道路トンネルから小木目駅へ向かう100メートルの区間についてですが、駅に向かって左側はトンネルを出て約50メートルで、歩道が途切れており、歩道幅員が大変狭い箇所もあり、自転車、歩行者を問わず危険な箇所と認識しています。 また、この道路については、歩道整備計画の中で実施した交通量調査においても、朝7時から8時までの通行車両数が455台と、調査箇所42箇所の中でも7番目に多くなっています。このような状況から、歩道整備計画においても、この路線については優先整備路線と位置づける予定であり、短・中期的には早期に効果が発揮できる歩行者エリアのペイントや、車道が細く見えるような路面表示による車両の減速、あるいは警察と協議し、制限速度を引き下げるなどの対策を検討するとともに、長期的には歩行者、自転車が利用可能な付近の歩道を整備したいと考えています。